面接が怖くなくなるラジオです。このポッドキャストはオンラインで模擬面接の面連 V 株式会社ロキワークスがお送りしています。弊社のホームページrokiworks.com では面接対策のノウハウや対策サービスのご案内を掲載しています。ぜひご覧ください。今日はね、連日更新を口にして6日目に入りました。まあもうちょっとね、意地になってますけども、まあこれいつまでも続くとは思ってないので、まあずっと続かないっていうことはね、言っとこうと思います。で、今日もね、ちょっと実はね、徹夜明けだったりして、さすがに無理なんじゃないかなって思ったんですけども、この後模擬面接をする前に収録しようというふうに思います。で、今日のテーマですけれども、上がり症の人ほど確証バイアスを利用しようというふうな話です。で、確証バイアスなんてね、言葉を使うと、なんか心理学の専門的な話をするのかな、みたいに思う人もいるかもしれませんけども、そんなことはありません。まあ聞いてみればね、単純な話だな、とか、まあ人によってはね、しょうもな、っていうふうに思う人もいるかもしれませんね。面接っていうのは、多かれ少なかれ緊張します。で、まあ、ほとんどの人緊張するわけなんですけども、特にね、自分は上がり症だとか緊張症だとか、まあ日頃から思ってるような人にとってはですね、面接なんてね、まあ必ず緊張する場面だと言ってもいいでしょう。前日からね、緊張して眠れなくなっちゃうみたいな人もいるかもしれませんよね。で、まあ私の経験上ね、こういう上がり症と思ってる人が面接のために対策をするときにはですね、まあ一番一般的なのは、やっぱりある程度の想定問答集を作っておいて、回答を頭に入れて臨むということなんですよね。で、これはもちろん台本があるから大丈夫っていうことはありますけども、まあそれとともにですね、まあそういうものを作っていくうちに自分が何を答えるかっていうことに対して自信を持てるようになって、そのことによってね、おのずと自信がつくことで緊張がそんなに高くならないっていうふうなことも、まあ、プラスとして影響はあります。で、実際に模擬面接なんかで喋る練習をするっていうふうなことをやっていくっていうことなんですよね。で、まあ、私もね、そういう、その対策のお手伝いで、添削をしたり、模擬面接したりするわけなんですけれども、こういう方にアドバイスをするもので、よくするアドバイスがあります。まあ、子供にするようなアドバイスなんですけども、それは何かというとですね、第一声を大きく元気よく発声しましょうということです。まあ、でかい声出せとかね、テキパキ話せみたいなことですから、子供にね、アドバイスしてるみたいな話ですよね。で、面接で、面接官がね、評価する場合に、この人緊張してるからマイナスみたいなことはね、ないです。緊張そのものをマイナス評価するということはね、ほぼありません。まあ人前でね、注目されることが重要な仕事、例えば俳優とかね、まあ芸能人の方とかそういう方だったら話は別なんでしょうけども、まあ一般にはね、緊張することぐらい、面接で緊張することぐらい構わないわけなんですよね。ただ、緊張が暗さにつながる人というのは多くいます。つまり緊張してるから元気がなくなって見えるっていうことなんですよね。で、まあ緊張しちゃうとね、喉がちょっとこう詰まっちゃって、大きな声が出ないとかね、声がこもっちゃうみたいなこともあります。そういうことも起こり得ますよね。で、こういう緊張によって生じたこんな感じの効果っていうのはね、やっぱりマイナスになる場合があります。やっぱり一般的には暗い人よりも明るい人、もごもごしてるみたいな人よりもハキハキしてる人の方が好まれます。で、緊張しがちな人とか上がり症の人っていうのは普段のね、ナチュラルな状態の時は、元気で明るかったりね、気さくだったりするんだけど、面接だと緊張しちゃって暗く見えちゃったり、ぎこちなかったりっていう風になるわけなんですよね。で、面接の最初って、やっぱりね、一旦緊張がピークに達する時ですよね。まあ、例えて言うならね、ジェットコースターが落下する直前の坂を登り切ったあたりっていうかね、もうちょっとだっていうあの瞬間ですよね。で、そんな時に、やっぱり緊張しがちな人っていうのは暗く見えてしまうってことが起こり得ます。例えばね、面接官がそれでは面接を始めます、よろしくお願いしますみたいに言われた時に、よろしくお願いしますって返すわけですけども、この時にね、暗いトーンになってしまいます。あ、よろしくお願いしますみたいなね、おとなしい感じになっちゃったり、小さな声になっちゃったり、 もごもごした感じになっちゃうみたいなことがあるとですね、面接官はん？この人暗い人？みたいに思うわけなんですよね。で、最初にね、そういう暗い人？みたいな印象を持つとですね、それ以降話してる時に、あ、この人やっぱり暗いな、みたいな材料ばっかり目がいってしまうんですよね。例えば発言のなんか言葉尻でちょっとネガティブっぽく受け取れるな、みたいなところに過剰に注目しちゃったり、顔の表情でね、ちょっと眉間にシワが寄っちゃったとかね、ちょっとなんていうかうつむいちゃったみたいな、そういうところを見て、ほらやっぱり暗いわ、ネガティブだわ、みたいに思ったりもするわけなんですよね。で、こういった最初の印象によって得た先入観とかね、仮説とかっていうものに合致する証拠やデータばっかりを集めようとする傾向のことを心理学では確証バイアスというわけなんですよね。で、これは多くの人が、まあ、陥っちゃうバイアスなんです。だから、最初に暗いって思われちゃう、そういう印象を持たれるっていうのは損だということなんですよね。じゃあどうするか。まあ、それはもう分かってますよね。最初に明るいとか、元気があるとかっていうふうに思わせる方が得だということなんです。挨拶をする第一声に、よろしくお願いします。みたいにね、声を張って堂々と明るい表情を見せれば、お、明るいなこの人とか、元気だな、みたいにね。まあ、ちょっと思うだけだけど、そういうふうに思います。するとですね、その後のやりとりでなんか話をしてもらうと、ほら、やっぱり明るいとか、感じがいいなとか、頼りがいがあるんじゃないかな、みたいに、まあ、評価につながるようなね、そういう材料を勝手に探してくれるわけですよね。例えば話してる様子とか表情とかっていうところを見る場合もあるし、回答の中身そのものの場合もあるんだけども、こういう最初にいい印象を与えると自分に有利な確証バイアスが働く可能性があるというわけなんですよね。だからものすごく単純でバカみたいなアドバイスですけれども、第一声を大きく元気よく発声しましょうというふうなアドバイスをするわけです。特に緊張症とかね、上がり症というふうに思っている人に対してはですよね。で、もう一歩進んだことを言えばですね、例えば志望動機はスラスラハキハキ言えるようにしましょうみたいなアドバイスもします。で、志望動機っていうのはね、まあ一概には言えないけれども、面接のね、割と前半、場合によってはね、まあアイスブレイクとかあった後のね、初っ端の質問だったりします。まあ、つまりね、挨拶とか雑談とかを除いて実質的には最初の質問になることが多いので、まあ、これへの回答がね、印象を左右するというわけです。だから、ここでも堂々とハキハキ言えた方が得なわけなんですよね。まあでもね、中にはね、原稿を覚えてる感じが出ちゃって、いいの？良くないんじゃないの？みたいに思う人もいるでしょうね。まあでもですね、はっきり言って志望動機なんて絶対に必ず質問される。まあほとんどの場合ですけどね。まあされることが分かってる質問なので、よっぽど準備しないタイプの人じゃない限り、ほとんどの人がね、何答えるのかはもう事前に考えてあるわけなんですよね。で、面接ではそれを吐き出すっていうふうになる人が多いです。だから、まあ、例えば話すのが得意だからとかですね、あるいはまあ結構優秀だみたいな人であっても、面接に向けて志望動機は覚えて話すっていう人が多いっていうのがね、現実なんです。だから、面接官も志望動機を覚えてくるだろうなってことは分かってるわけだから、覚えてきたなって思われても別に不利になるわけじゃないわけなんですよね。で、この志望動機をバッチリな感じで話すとですね、その後のいろいろな質問に対しても期待感が高まるし、あ、きっといい人だとか、力がある、実力あるんだなとか、深く考えてるなとか、やる気があるなみたいなね、まあ良い方に見える材料を探してくれるようになるわけです。まあ、こういった確証バイアスが働く可能性があるということなんですね。まあですから、まあ上がり症の人こそね、まあそれ以外の人であってもですね、面接の最初あたり、前半に与える印象っていうのは非常に大事だということを知ってもらって、単純なアドバイスで言えば、第一声は元気にやりましょうということをね、まあ、聞いてもらって心がけていただくのが良いというふうに思います。まあ、それにね、上がり症の人であってもですね、第一声、最初の声を張るっていうことぐらいだったらね、必ず実行できると思うんですよね。 なんか難しいね、なんかあの作戦じゃなくて、まあ、必ず実行できるだろうなっていう簡単な作戦なわけですよね。決めておけばいいわけですからね。で、それを忘れなきゃいいわけだから。だから、まあ、例えばね、その待合室でね、その回答の原稿を一生懸命覚え直すとかっていうことよりも、第一声は大きな声でみたいなメモを一枚持ってね、それを見て入室するとかね、それくらいの方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、これをやればですね、もちろん確証バイアスの影響、要するにプラスの確証バイアスに、つながるということもあるし、それとね、声を出すっていうのはね、やっぱり落ち着くんですよね。最初に声を出して思いっきりやっちゃえば、その後はね、スムーズに話せるっていうことも多いんですね。だから、まあ頑張ってね、最初は声を張ってみてくださいね。まあそんな話です。今日は上がり症の人ほど確証バイアスを利用しようという話でした。今日もお聞きいただきありがとうございました。